清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。大きく変貌した中国の姿に心を揺さぶられて、松村一行は12月2日羽田に降り立った。この一行を迎えた日本は、日米安保条約改定に反対する国民運動の風が吹き荒れていた。岸政権にとって外交上最大のテーマは日米安全保障条約の改定であった。したがって早くからアメリカに申し出たが、まだ時期が早いと断られていた。ところがだんだんアメリカ側の考え方が変わり、日本の申し出に応ずるようになってきた。しかし国内では安保改定反対、日中国交回復国民大会が開かれたり、革新陣営の安保反対運動のデモ隊が国会構内にも乱入した。異常な熱気に包まれた世情であった。昭和35年1月6日、新安保条約が成立した。岸首相が調印のためワシントンに出かける際、安保阻止の学生たち700人が羽田空港に座り込み、警官隊と大乱闘となった。この後、新安保の国会批准をめぐって、安保阻止国民会議の反対運動は凄まじかった。連日国会議事堂や岸邸の周りで安保反対、岸倒せの怒号が渦巻いていた。これに対して岸政権は強行突破を企てた。この相変わらずの権力政治に松村は怒った。岸君のやり方は国民を無視し、議会制民主主義を冒涜している。保守合同の時に心配した通りになった。やはり保守2党でなければと、松村は新党作りを目論んだ。議事堂近くにある友人佐伯宗男氏の事務所を借りると、連日国民の怒号が渦巻く中で策を練った。新党の領袖を河野一郎に決め、自分は改新党の時重光総裁を立てたように河野を助けようと思った。河野は自民党の中での実力者であった。その行動力の速さとキビキビとした行動力でもって遺憾なく政治力を発揮していた。松村と同じく野人肌でもあった。国民を無視して権力政治を行っている岸首相も、この力の政治家河野を無視することはできず、絶えず顔色を伺っていた。松村は河野に新党作りを話した。だが河野は首を縦に振らなかった。新党を作るには金がいる、その金がない、金もなんだがまず党作りだ。これだけ国民から離れてしまっている岸政権だ。このまま強行すれば財界も離れていくに違いない。二人の間で何回となくこのような話し合いがあった。この間に強硬な岸内閣は自民党議員だけで新安保の批准を可決してしまった。強引なこの運びに世論が激高した。10万人デモが繰り広げられ、学生たちが首相官邸に乱入した。国会議事堂内では 押し入ろうとした学生たちと警官隊との間に乱闘があり、東大女子学生が圧死するという惨劇が起こった。指物岸内閣は総辞職に追い込まれた。代わって池田隼人が昭和35年7月政権の座に就いた。松村の新討論は断ち切れた。訪中してきて以来、松村の中国観は大きく変わった。彼の心に中国人の強い民族意識、自力構成による国内建設、指導者の清潔な政治姿勢、制度・思想を超越した平和共存などが強く焼き付いた。松村は中国の姿を紹介して回り、制度や思想を超えた平和共存を訴えた。ここ10年の間にアメリカやソ連と匹敵する大きな領土と資源を持ち、民族意識の極めて高い近代国家が忽然とできた。この中国を果たしてこれまでのように目をつむって放っておけるものだろうか。今世界平和が叫ばれているが、中国を除外した世界平和はありえない。日本は自由国家軍の立場にいるが、同時にアジアにおける一つの国。中国は共産国家だが、同じくアジアに位する民族。目と鼻の間の国で両隣仲良くしなければならぬ。アジアの繁栄、世界の平和、そして人類の幸せのためにも日中関係を打開せねばならない。自民党には台湾ロビーといわれる高派がいた。彼らは松村に反駁した。日本は台湾を認め、台湾とは国交関係にある。その台湾と反目している中共を認めることは日本の国際的信頼度を失うものである。中共は社会主義体制の国、その国と交流すれば日本は思想的に侵略される。松村は高派の連中に要強主義者呼ばわりをされたが、一生懸命に説いた。政治体制は異なっても互いに愛を犯さなければいいじゃないか。向こうは民族主義の国だ。たとえマルクス・レーニンといっても、日本は共産主義に染まらないという確固たる信念を持っていればいいじゃないか。アジアの平和と安定のためには中国と手を握っていかなければならないよ。中国の習首相や要人たちが、あなたの国が自由国家軍の国としてアメリカと親しくするのは当然。それを盾ということは、俺の国とソ連との関係を盾というのと同じ。それは認める。と語ったことを引用して説いた。歴史的に見ても、中国は一度も外国を侵略していない。何よりも優秀な日本民族。たとえ外国から思想攻撃をかけられても、たやすく洗脳されるはずがない。政治家だけでなく、若者たちを集めて訴えた。我々の隣に民族意識に燃え上がっている国があり、大きな建設を目指している。しかるに、今日の日本の若者には、目指す希望と迫力が失われている。下手をすると中国から見下される。そんなことではたまったもんじゃない。日本民族は優秀民族である。どうか大きな目標のもとに、自分たちの力で国を立てていくんだという民族運動、祖国愛で奮闘してほしいと。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。